このテープでは、県政だより三三高知2026年8月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字報士団が担当します。三三高知8月号の内容は、表紙1ページ、地域の元気をつくる、県立高知国際高等学校の生徒たち、英語で地域創生をテーマに楽しく活動しています。県政ピックアップ1、2ページ。関西・高知経済連携強化戦略。県政ピックアップ2、2ページ。異高知参加者参加団体募集中。県政ピックアップ3、3ページ。漫画王国土佐の人材育成に関する取り組み。連載3ページ。県立高知国際高等学校高校生の地元自慢。特集4ページから5ページ、第5期、日本一の健康長寿圏構想をバージョンアップ、情報広場6ページから7ページ、イベントその1、植松信夫と音の冒険、高知の舞台からファンタジーが始まる、その2、知らなかった企業を知る、聞く、相談する、ジョブフェア2026、その3、第78回、全国植樹祭関連事業、子どもの森づくりフォーラム in 高知。お知らせその1、高知県県民世論調査。その2、高知県は比較平和宣言県です。試験、県立畑看護専門学校、令和9年度学生募集要項。講座、講演、発達障害者とゲーム、ネット、スマホ、デジタル機器との付き合い方を考える。募集その1、高知働くつながるラボ、若手社員等合同研修会の参加者募集。その2、第31回高知県文化環境功労者、表彰候補者団体の募集。その3、高知デジ活アワードエントリー企業の募集。その4、高知県立大学連携公開講座、消費生活講座受講者募集。その後、令和8年度第2回、県営住宅定期募集。県立施設のご案内8ページ、新来島高知重工ホール、県立県民文化ホール、高知ジュニアオーケストラ団員募集、文学館、コパル磨きにチャレンジ、公文書館、特定歴史公文書、特歴で彩る文化の沢地アット高知、坂本龍馬記念館、龍馬館の夏休み、埋蔵文化財センター、四国地区埋蔵文化財センター発掘遍路展、四国のものづくり、弥生時代の道具、野市動物公園、夏休み企画展、友好協定1周年記念、台北市立動物園展、ようこそ台北ズーへ、芸生天文学習館、天体観測学習会、美術館、夏の定期上映会、狂気と幻惑の世界、牧野植物園、夜の植物園、足摺海洋館里海、手作り金魚ネプタ、高知県推計人口8ページ、三三高知の発行や問い合わせ8ページ、以上が目次です。以上で表紙を終わります。次は、県政ピックアップ1です。関西・高知経済連携強化戦略。県では大阪・関西万博などの大規模プロジェクトを通じて経済活力が高まる関西圏との経済連携を強化し、本県経済のさらなる活性化につなげるため、本年3月に第2期関西・高知経済連携強化戦略バージョン3を策定し、取り組みを進めています。第2期関西・高知経済連携強化戦略バージョン3の取り組みについて紹介します。スーパーローカルショップとさとさやこれまでの成果、つながりなどを最大限活用し、次の4つの取り組みをオール高知で展開しています。1、観光推進プロジェクト。よさこい高知文化祭2026に合わせ、伝統文化や歴史施設などの魅力を訴求し、ドラマが生まれる場所、高知 を前面に打ち出したプロモーションを展開しています。2、外商拡大プロジェクト、土佐土佐を核とした外商活動の強化などによる県産品の高付加価値化を支援しています。3、IR 連携プロジェクト、IR 関係者との連携強化による情報収集と関連する取引先の開拓を行っています。4、3つのプロジェクトを横断的に支える取り組み、市町村をはじめ様々な主体レベルでの関西圏とのつながりを強化しています。次に、10月に大阪で開催するイベントを紹介します。スーパーローカル高知家 PR イベント @梅田。大阪・関西万博で好評を博したよさこい、街路市など、高知のスーパーローカルな魅力を味わい尽くすイベントを開催します。会場は大阪市内、梅北エリア。日程は10月3日土曜日、4日日曜日の2日間です。詳しいことは、県庁地産地消外商課、電話 088-823-9741 までお問い合わせください。以上で、県政ピックアップ1を終わります。次は、県政ピックアップ2です。中山間地域の関係人口の拡大に向けて、関係人口創出プロジェクト、移行地参加者参加団体募集中。県では、交流や活躍の場を求めて、地域活動に参加したい方々と地域をつなぐ、関係人口創出プロジェクト、移行地の参加者参加団体を募集しています。中山間地域からの手伝ってほしいという声に応じて、プログラムの参加者を募集し、その結果、地域の方々からは、人手を必要としていた活動を手伝ってもらえた、地域のことを知ってもらえて嬉しかった、これからもこのつながりを継続していきたい、という声をいただいています。また、地域外からの参加したいという方には、気になるプログラムを自由に選んで参加してもらい、その結果参加者からは、地域とつながるきっかけとなり、温かく迎え入れてもらえ、また参加したい。一緒に作業することで、地域の文化や伝統を知ることができた。地域のリアルな暮らしを体験できた。という声をいただいています。プログラムの例を2つ紹介します。1つ目は大川村で、集落活動センターゆいの里でのこんにゃく芋の収穫体験。後日実施の種芋植えにもリピーターの参加がありました。2つ目は安芸市で、赤の獅子舞保存会での赤の獅子舞桜祭のお手伝い。参加者を打ち上げにも招待しました。7月から新しくなったホームページに、県内各地のプログラムを掲載中です。友達と家族とお一人でも参加 OK。詳しくはウェブサイトをご覧ください。プログラム主催者も募集中です。以上について詳しいことは、県庁中山間地域対策課、電話 088-823-9602 までお問い合わせください。以上で、県政ピックアップ2を終わります。次は、県政ピックアップ3です。漫画王国土佐の人材育成に関する取り組み。県では、多くの漫画家を輩出してきた歴史を背景に、漫画王国土佐として、次のような若きクリエイターの育成を行っています。1つ目は、漫画甲子園です。第35回全国高等学校漫画選手権大会漫画甲子園。開催日は8月1日土曜日、2日日曜日。場所はカルポート7階です。国内外の高校生が高知県に集まり、1枚漫画の制作チーム、ナンバーワンを決める全国大会です。漫画甲子園のポイントは、海外校を含めた地域間、世代間の交流促進と、高校生の文化活動を支援することと、出版社のスカウトによる新人漫画家の発掘です。誰でも楽しめる企画、イベントが盛りだくさんです。詳しくは、漫画甲子園特設ページをご覧ください。2つ目は、クリエイターの人材育成、漫画アニメ教室です。県内の小中学校を対象に開催される教室では、プロの漫画家、アニメーターによる出前講座を行っています。 漫画・アニメ教室のポイントは、子どもたちの表現力や発想力の向上と、プロの漫画家やアニメーターの直接指導による体験型の教室であることです。詳しくは、高知県ホームページ内にある令和8年度漫画・アニメ教室ページをご覧ください。以上について詳しいことは、県庁文化振興課漫画王国土佐室電話 088-823-9711 までお問い合わせください。以上で、県政ピックアップ3を終わります。次は、連載、来てみ、食べてみ、高知県高校生の地元自慢です。今月は高知市。源流域から河口まで高知市を流れる鏡川のすぐ近くに立つ高知国際高等学校。今回は英語を通して様々な活動に取り組む探究活動グループに地元自慢を聞いてみました。高知国際高等学校タイズの地元自慢。2年生入り混じり、さえさんの地元自慢。やっぱり帯屋町。いろいろなお店があって面白いし、日本らしい雰囲気も好きです。2年生吉田里人さんの地元自慢。公益財団法人高知県国際交流協会。活動の中でアンケートなど協力してもらっています。2年生石川ゆずきさんの地元自慢。本格的な多国籍料理。多国籍料理が食べられるお店がいろいろあります。地域と世界をつなぐ探究の学び。高知国際高等学校は鏡川の近くに位置し、豊かな自然と地域に囲まれた学びの場。探究型学習に力を入れ、生徒一人一人が地域や世界と関わりながら学びを深めています。中でも地域と海外をつなぐ探究活動グループ、タイズは、今年度は英語で地域創生をテーマに掲げ、英語を使って日曜市の活性化を目指しています。人と人、地域と世界をつなぐ経験を通して、多様な価値観と未来を切り開く力を育み、地域社会に貢献する実践力も養っています。以上で連載を終わります。
次は特集です。第5期日本一の健康長寿県構想をバージョンアップ。県では令和6年3月に第5期日本一の健康長寿県構想を策定し、県民の誰もが住み慣れた地域で、健やかで心豊かに安心して暮らし続けることのできる高知県の実現に向けて、4つの柱を設定して、対策を推進しています。さらに本年3月には構想を第5期バージョン3へ改定し、4つの柱を中心とした施策に取り組みます。柱1、健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動変容を促進します。目標は令和元年から令和9年にかけての健康寿命の延伸です。男性は 71.63 年から 73.52 年を目指します。1.89 年以上の延伸です。女性は 76.32 年から 77.11 年を目指します。0.79 年以上の延伸です。全国平均より高い壮年期男性の死亡率を改善します。1生活習慣病予防に向けたポピュレーションアプローチの強化。ポピュレーションアプローチとは、多くの人が少しずつリスクを軽減することで、集団全体を良い方向にシフトさせることを言います。気軽に健康づくりを始められるよう、高知県健康パスポートアプリで楽しい健康イベントを増やします。また、朝食摂取や、減塩、運動などの大切さと、日常生活で取り入れやすい行動などを、量販店などとのコラボレーション企画により PR します。2、女性の健康づくりの推進。県民に向けた広報や、医療従事者向け研修会で、女性の健康づくりについて正しい知識を広めます。また、受診者へのアンケートや、 産婦人科での実態調査を行い、症状がある方が適切に医療を受けられる仕組みを検討します。3、血管病の重症化予防対策の推進。血管病とは、糖尿病、高血圧、動脈硬化などにより引き起こされる心筋梗塞、脳卒中などの一連の疾患のことです。糖尿病による腎臓の悪化を遅らせるプログラムを広め、透析が必要になる時期を遅らせることを目指します。加えて、心臓や脳の血管の病気が進まないよう、重症化リスクがある未治療の方を医療につなぐ取り組みを進めます。4. フレイル予防の推進。フレイルとは、加齢により心身が虚弱になる状態のことです。フレイルチェックアプリの利用を進め、要介護状態の原因となるフレイルを予防する仕組みづくりを進めます。フレイルチェックは、高知家簡単フレイルチェッカー特設ページをご覧ください。柱2、地域で支え合う医療・福祉・介護サービス提供体制の確立とネットワークの強化を行います。目標は、グループホームなど居住系サービス含む要介護3以上の方の在宅率を令和4年の 43% から令和9年には 50% へ増加させます。これは令和3年の県民世論調査結果の長期療養や介護が必要となった場合に希望する療養場所の割合を参考に 50% と設定しています。中山間地域を含め在宅での生活を希望される方へ必要なサービスを届けます。1、オンライン診療の推進。オンライン診療に必要な機器の導入や看護師派遣を支援し、どの市町村においても医療サービスを受けられる環境を整備します。2、訪問看護サービスの充実。訪問看護師の育成や遠距離訪問などを支援し、住み慣れた地域で訪問看護サービスが受けられる環境を整備します。3. 東部地域多機能支援施設の整備。より良い在宅医療や介護サービスが受けられるよう支援の拠点となる施設を整備します。また、看護学校のサテライト教室を開設し、東部地域で働く看護職員を養成します。さらに、奨学金により進学の金銭的負担を軽減します。4. 周産期医療体制の確保。遠方の分娩施設までの移動、宿泊経費への支援や、無痛分娩にかかる人材育成など、県民の皆さんが安心して妊娠・出産できる環境づくりに取り組みます。また県内のどの地域でも安心して子育てできるよう、オンラインを活用した子どもの医療相談の対象を18歳まで拡大します。なお、小児科オンライン相談は公式 LINE からお願いいたします。5. 中山間地域等における介護サービス提供体制の確保。中山間地域にサービス提供を行う訪問介護事業所に対して、音声入力ソフトの導入費用を助成します。また、物価高の影響を受ける事業所の設備や備品、食料品の購入費を支援します。6、医療、福祉、介護人材の確保。医療分野では人材育成、勤務環境改善、若い世代への魅力発信などにより、医療従事者の確保に取り組みます。福祉・介護分野では、デジタル技術の導入や外国人介護人材の受け入れ支援、若い世代への魅力発信などにより、福祉・介護人材の確保に取り組みます。柱3、子ども真ん中社会を実現します。目標は、安心して結婚・妊娠・出産、子育てできるような社会になっていると回答する人の割合を 令和4年の 22% から令和9年には 50% となることを目指します。そして出生数を令和4年の3721人から9年には4200人にすることを目指します。出会いや結婚、妊娠、出産、子育ての希望を叶える施策を充実させます。1、出会いの機会の創出。大規模恋活イベントの開催やマッチングアプリの利用料助成などにより、出会いを希望する若者への支援に取り組みます。また、コーチで恋しようマッチングサイトにおける UI ターン希望者の利用拡大や機能強化などを通じて結婚を希望される方を応援します。詳しくは、コーチ出会いサポートセンター特設サイトをご覧ください。2、理想の出生数を叶える施策の推進。子供を持ちたいと望む方が適切な時期に不妊治療を受けられるよう、治療費や遠方の医療機関への受診にかかる交通費を支援します。また、産後ケア事業のより利用しやすい仕組みづくりに向け、関係機関と連携し、検討を進めます。3、住民参加型の子育てしやすい地域づくり。地域子育て支援センターにおける子育てピアサポーターとの連携強化などを通じて、子育て家庭が身近な地域で気軽に相談できる環境づくりを進めます。4、高知家子育て応援パスポートアプリ、お出かけルンダパスによる子育て支援。出産や子育てにかかる支援制度を分かりやすく情報提供するほか、子育てにポジティブなイメージを持てるよう情報発信を行います。5、共働き共育ての県民運動と意識改革の推進。男性の育児休業の取得促進に向け、生産性向上と働き方改革に取り組む県内事業者を支援します。詳しくは、高知男性育休推進企業奨励金事務局公式サイトをご覧ください。柱4、高知型地域共生社会を推進します。目標は、孤独を感じる人の割合を令和4年の全国 20.7% から令和9年には、10% へ減少させることを目指します。誰一人取り残さない、つながり支え合う、高知型地域共生社会の実現を目指します。行政主体の縦糸の取り組みとして、市町村の断らない相談窓口や、多機関共同型の支援体制の整備を進めます。地域主体の横糸の取り組みとして、新たな地域活動の創出の取り組みへの支援などにより、つながりを実感できる地域づくりを進めます。また、農福連携や子ども食堂の取り組みを支援し、居場所や社会参加の場を広げます。あったかふれあいセンターは、この縦糸と横糸で織りなす地域共生社会の拠点として活動し、支援につなげ、地域につなぐことの循環を目指します。高知家地域共生社会ポータルサイトでは、身近な相談先や地域の取り組みなど、地域の中でみんながつながり支え合うための情報をわかりやすくお届けしています。地域共生社会講座動画もポータルサイトからご覧いただけます。お問い合わせは、県庁保健政策課電話 088-823-9683 地域福祉政策課地域共生社会室電話 088-823-9840 までお願いします。以上で特集を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は郵便番号780-8570高知県〇〇課 だけで届きます。続いてイベントのお知らせです。3件あります。その1、植松信夫と音の冒険、高知の舞台からファンタジーが始まる。人気ゲーム、ファイナルファンタジーなどの音楽を手掛け、ゲーム音楽界のベートーベンとも呼ばれる高知市出身の植松信夫氏を招いて開催する音楽イベント。ファイナルファンタジーシリーズ生みの親である坂口博信氏とのトークショーや、植松氏がキーボード奏者を務めるバンド、ポンチキによる特別ライブ、県内で活躍している交響楽団による演奏など、音楽の魅力を感じられるイベントとなっています。当日は会場ロビーにてバイオリン体験ブースも設置します。この機会にぜひ音楽の素晴らしさを身近で感じてください。日時は11月23日月曜日祝日午後1時から午後5時までです。場所は新来島高知重工ホールオレンジホールです。定員は1200人程度です。申し込み期間は8月21日金曜日までです。申し込み方法はホームページです。詳しいことは、植松信夫と音の冒険運営事務局、電話 088-882-0333 までお問い合わせください。その2、知らなかった企業を知る、聞く、相談するジョブフェア2026。県外から誘致した企業の魅力を広く知っていただくとともに、優良企業との就職マッチングを応援する合同企業説明会を開催します。お仕事をお探しの方をはじめ、学生やその保護者の方など、どなたでも参加いただけます。お気軽に話を聞きに来ませんか？日時と場所。1、8月29日土曜日。午後1時から午後4時まで。場所はイオンモール高知専門店街2階イオンホールです。2、9月17日木曜日午後1時から午後4時まで。場所は千代里町テラス3階千代テラホールです。詳しいことは県庁企業誘致課電話 088-823-9693 までお問い合わせください。その3、第78回全国植樹祭関連事業、子どもの森づくりフォーラム in 高知、幼児期の自然保育と森林環境教育のさらなる普及や分野を超えた地域でのネットワークづくりを目的として開催します。日時は9月13日日曜日午前10時から午後5時半までです。場所は新来島高知重工ホールグリーンホールほかです。内容について午前10時から午前11時45分まで、文化会1自然保育、文化会2森林環境教育です。午後1時から午後5時30分まで、基調講演1、森と共に育つ子どもたち、入り込む、感じる、過ごす日々の中で、講師は大阪総合保育大学特任教授の宮里明美氏です。基調講演2、子どもを森へ、子どもの育ちと今大人たちができること、講師は認定こども園若草幼稚園園長の堂本真美子氏です。事例発表など、なお、大会前日及び当日には、サイドイベントとしまして、エクスカーションや木工体験などの自然体験講座、出張おもちゃ美術館を開催しますので、合わせてぜひご参加ください。定員は300人です。申し込み期間は9月4日金曜日までです。申し込み方法は ホームページです。詳しいことは、子どもの森づくりフォーラム実行委員会事務局、電話 03-5755-3213 までお問い合わせください。次はお知らせです。2件あります。その1、高知県県民世論調査。県民の皆様が県政に対して関心をお持ちのことや、期待しておられることなどのお考えをお聞きし、その声を県政運営に生かすため、県民世論調査を実施します。ご協力をお願いします。調査期間は7月27日月曜日から8月24日月曜日までです。対象者は無作為に抽出した3000人です。回答方法は郵送またはインターネットです。その2、世界の恒久平和を比較平和宣言権、高知県。次は試験のお知らせです。県立畑看護専門学校、令和9年度学生募集要項。令和9年度県立畑看護専門学校の入学生を募集します。教育期間は全日制の3年です。看護の実践者の育成を目指した学習環境、サポート体制が充実しており、看護師国家試験合格の確かな実績があります。募集要項配布場所は、県立畑看護専門学校、安芸福祉保健所、須崎福祉保健所、畑福祉保健所、県庁1階、応募要項コーナーです。試験日は、推薦社会人は9月26日土曜日、一般第1回は12月5日土曜日、一般第2回は令和9年2月27日土曜日です。なお、一般第2回は定員に達していない場合のみ実施予定です。試験会場は県立畑看護専門学校です。受験資格や募集予定人数などの詳細は学生募集要項またはホームページでご確認ください。入学願書受付期間、推薦社会人、8月24日月曜日から9月7日月曜日まで、一般第1回、10月26日月曜日から11月13日金曜日まで、一般第2回、令和9年1月25日月曜日から2月12日金曜日まで。なお、いずれも午後5時15分必着です。受付方法は郵送または持参です。詳しいことは、福茂市山名町吉名 3-2 の県立畑看護専門学校です。電話0880-66-2525までお問い合わせください。次は、講座と講演のお知らせです。発達障害者とゲーム、ネット、スマホ、デジタル機器との付き合い方を考える。児童精神科医の吉川徹先生を講師としてお招きし、発達障害のある子どもがゲーム、ネット、スマホに引きつけられる理由を理解し、デジタル機器との付き合い方を考えます。日時は8月21日金曜日、午後1時半から午後4時までです。Zoom ウェビナーによるライブ配信です。定員は先着300人です。申し込み方法は電子申請システムまたはホームページです。詳しいことは県立療育福祉センター内発達障害者支援センター電話088-844-1247 までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。5件あります。その1、高知、働く、つながるラボ。 若手社員と合同研修会の参加者を募集。県内企業や自治体などの若手従業員を対象に、ビジネススキルや仕事へのモチベーションの向上のほか、同世代、異業種間のネットワーク作りを目的に合同研修会を開催します。詳しくはホームページをご覧ください。日時1、25歳以下のコース。第1回、9月15日火曜日。第2回、10月14日水曜日。第3回、11月11日水曜日。第4回、12月9日水曜日。時間は各回とも午後1時半から午後4時半です。2、26歳から34歳のコース。第1回、9月16日水曜日。第2回、10月28日水曜日。第3回、11月18日水曜日。第4回、12月16日水曜日。時間は各回とも午後1時半から午後4時半です。場所は高知市文化プラザカルポートです。対象は県内企業、団体、自治体等の若手従業員です。定員は1、25歳以下のコース、定員100人。2、26歳から34歳以下のコース、定員100人です。申し込み期間は7月10日金曜日から9月10日木曜日までです。申し込み方法はホームページです。詳しいことは、高知新聞社内の初ラボ事務局、電話 088-821-8722、メール nyu@kochinews.jp までお問い合わせください。主催は県庁元気な未来創造課です。その2、第31回高知県文化環境功労者表彰候補者団体の募集。文化の振興、国際交流の推進、環境の保全及び県民生活の向上に顕著な功績のあった県内在住の個人や団体を対象として高知県文化環境功労者表彰を実施しています。本年度も表彰候補者及び団体を募集しますので、詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。募集期間は8月31日月曜日までです。申し込み方法はホームページまたは当日消印有効の郵送です。詳しいことは県庁文化振興課電話 088-823-9793 までお問い合わせください。その3、高知デジ活アワードエントリー企業の募集。高知デジ活アワードとは、県内事業者のデジタル化やデジタルトランスフォーメーションの事例、また優れたデジタル製品やサービスを表彰し、その取り組みを広報するものです。入賞特典として、賞金や PR 動画のプレゼント、取り組み事例の新聞などへの掲載など、様々な特典を用意しています。ちょっとした取り組みから大きな改革まで、規模の大小は問いません。ぜひ、あなたの会社のデジタル化について教えてください。対象は、高知県内の民間企業です。個人事業主や会社法人以外の法人、企業組合などの団体を含みます。募集期間は9月11日金曜日までです。申し込み方法はホームページです。詳しいことは県庁産業デジタル化推進課、電話 088-823-9750 までお問い合わせください。その4、 高知県立大学連携公開講座、消費生活講座、受講者募集。消費生活講座では、暮らしに関する身近な法律やキャッシュレス決済、SDGs などについて学びます。全15講座の中から興味のある講座を選んで、1講座90分から受講できます。詳しくは、県立消費生活センターのホームページをご覧ください。日時は9月5日土曜日午後1時から午後4時10分まで、9月6日日曜日午前10時半から午後4時10分まで、9月7日月曜日から11日金曜日午後6時から午後9時10分までです。なお、見逃し配信あります。場所は、高知県立大学英国寺キャンパスおよびオンラインです。対象は県内在住者です。申し込み期間は8月21日金曜日までです。申し込み方法はホームページ、メール、電話、ファックス、当日消印有効の郵送、または持参です。詳しいことは高知市朝日町 3-115 総例2階の県立消費生活センター、電話 088-824-0995、 ファックス 088-822-5619、 メール14160@ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。その後、令和8年度第2回県営住宅定期募集、年に2月、5月、8月、11月の4回実施する県営住宅空室の入居者定期募集の8月分の定期募集及び募集案内書配布の広告です。今回の定期募集団地、高知市の竹島、若草南、慶良、船岡、鏡川、船岡南、沖田、横浜、鴨辺、横浜第二、八旦町、東洋町の野根第二、室戸市の行土、羽根第二、奈半利町の天神南、奈半利、安芸市の安芸東、江南市の赤岡東、別所山、吉川、香美市の土佐山田、鏡野、南国市の鴨原、東地、伊野町の宇治、須崎市の桜川、四万十町の久保川、黒潮町の大型、四万十市の中村北、宿毛市の宿毛の各団地です。現在、随時募集を行っている団地、室戸市の崎浜、羽根、東洋町の野根、本山町の本山、黒潮町の佐賀の各団地です。対象は、住宅に困窮する低所得者で暴力団員でないものです。案内書配布期間は8月1日土曜日から21日金曜日までです。案内書配布場所は県庁1階募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、県立福祉交流プラザ、該当各市町村役場、高知市は市役所ではなく市民会館です。申し込み期間は8月14日金曜日から21日金曜日までです。申し込み受付抽選場所は高知県住宅供給公社です。申し込み方法は持参、当日消印有効の郵送です。なお、申請書に郵便はがき85円、2枚の添付が必要です。郵送申し込みの場合は、郵送料をご負担ください。入居申込書や、住宅の構造、間取り、家賃、 募集個数などについては、募集案内書でご確認ください。詳しいことは、高知市九反田4-10-401の高知県住宅供給公社、電話088-883-0344までお問い合わせください。次は、高知競馬よさこいナイターの開催日程です。8月は1日土曜日、2日日曜日の開催です。詳しいことは、高知県競馬組合、電話088-841-5123までお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。8月号では10施設のイベントをご紹介します。利用料金は高校生以下は無料。65歳以上は新来島高知重工ホールおよび足摺海洋館里海を除いて県長寿手帳などの提示で免除となります。詳しくは各施設へお問い合わせください。県長寿手帳の交付についてはお住まいの市町村の福祉担当課にお問い合わせください。案内1、新来島高知重工ホール、県立県民文化ホール、高知ジュニアオーケストラ団員募集、バイオリン、ビオラ、チェロなどの弦楽器を始めてみませんか？楽器未経験者も大歓迎。楽器貸与制度もあります。経験豊富な講師が基礎から丁寧に指導します。お気軽にお問い合わせください。見学は随時受付中です。練習は原則として毎週土曜日午後。対象は小学生から大学生。月謝は毎月3000円です。新来島高知重工ホールの住所は高知市本町 4-3-30、電話088-824-5321です。案内2、文学館、コパル磨きにチャレンジ。開催は8月2日日曜日の午後1時から2時半までと午後3時から4時半までの2回です。琥珀よりも若く半化石化したコパルを磨いて虫を探してみよう。ただし、コパルに虫が入っていない場合もありますのでご了承ください。料金は観覧券と材料費500円、追加コパルは300円です。定員は先着毎回30人。申し込み期間は8月1日土曜日までです。電話窓口でお願いします。文学館の住所は高知市丸の内 1-1-20、電話088-822-0231。入館料は常設店を含んで一般600円です。案内3、公文書館。特定歴史公文書、特歴で彩る文化の沢地アット高知。開催は8月18日火曜日から12月25日金曜日の午前9時から午後5時まで、休館日は除きます。高知県の文化の面白さを豪快かつ精緻な沢地になぞらえて、食、祭り、文化財、芸術、伝統産業、民族、漫画、文化広報誌などの特定歴史公文書を厳選し、彩り豊かにご紹介します。公文書館の住所は高知市丸の内 1-1-10、電話088-856-5024。休館日は土曜日、日曜日、祝日ですが、8月23日、9月6日、10月4日、11月1日、11月15日、12月6日の日曜日は開館しています。案内4、坂本龍馬記念館、龍馬館の夏休み、開催は8月31日、月曜日まで、午前9時から午後5時まで。今年も開催、人気の謎解きクイズや学芸員による展示解説と子ども学芸員体験、夏休みワークショップなど楽しく学べるイベントです。詳しくは坂本龍馬記念館ホームページをご確認ください。坂本龍馬記念館の住所は高知市浦戸城山830、電話 088-841-0001、 入館料は一般900円です。案内後、埋蔵文化財センター、四国地区埋蔵文化財センター発掘遍路展、四国のものづくり弥生時代の道具。開催は9月13日日曜日までの午前8時半から午後5時。四国の埋蔵文化財センターが共同で開催する巡回展、四国のものづくりと題した第6期の1年目となる今回は、弥生時代の道具をテーマに各地の主要な遺跡と出土品を紹介します。埋蔵文化財センターの住所は南国市篠原 1437-1、電話 088-864-0671、休館日は土曜、展示期間以外の日曜日祝日です。案内6、野市動物公園、夏休み企画展友好協定1周年記念、台北市立動物園展、ようこそ台北ズーへ、開催は8月30日日曜日までの午前9時半から午後4時45分、台北市立動物園との友好協定締結1周年を記念して、同園の魅力や取り組みをパネルやオリジナルグッズなどで紹介します。野市動物公園の住所は、江南市野市町大谷738、電話0887-56-3500、入園料は470円。休園日は月曜日ですが、祝日の場合は翌日になります。ただし、8月10日月曜日は開園します。案内7、芸生天文学習館、天体観測学習会、開催は8月1日土曜日、2日日曜日、8日土曜日、9日日曜日、15日土曜日、16日日曜日、22日土曜日、23日日曜日の午後7時から午後8時半、天の川を見るチャンス、夏の美しい星を見よう。定員は各回先着10人程度。申し込みはホームページ、電話でお願いします。芸生天文学習館の住所は芸生村和敷港 4668-1、電話 088-824-5451。 ただし、観測学習会など開催日時以外は休館しています。案内8、美術館、夏の定期上映会、狂気と幻惑の世界。開催は8月22日土曜日、23日日曜日。吸血鬼ホラー、赤い唇、フェリーニら3監督がポーの小説をアランドロンなど豪華キャストで描いた世にも奇怪な物語など4作品を上映。料金は1プログラム券、前売り1200円、当日1500円です。美術館の住所は高知市高須 353-2、電話 088-866-8000 です。案内9、牧野植物園、夜の植物園、開催は8月15日土曜日と16日日曜日。植物展示や職員による夜に咲く植物の秘密の解説はもちろん、クイズラリーや演奏会など、様々な催しを開催します。普段は見ることのできない夜の植物園で植物の不思議な世界を楽しもう。牧野植物園の住所は高知市五台山 4200-6、電話 088-882-2601、入園料は一般850円。休園日は7月27日月曜日と8月31日月曜日です。案内10、足摺海洋館里海、手作り金魚ねぷた、開催は8月11日火曜日祝日、15日土曜日、16日日曜日の午前11時から12時、企画展会場で優雅に泳ぐ金魚を見た後は、青森県の工芸品、金魚ねぷたを作ってみませんか？ねぷたの歴史を学びながら親子で楽しめる夏休みの自由研究にもぴったりな工作体験です。料金は1000円。対象は小学3年生以上で、小学生は保護者同伴です。定員は毎回先着10人。申し込みは8月15日土曜日までにホームページでお願いします。 足摺海洋館里海の住所は、土佐清水市三崎4032、電話0880-85-0635、入館料は大人1200円、子供600円です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は、高知県統計分析課による令和8年6月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は637,504人。前の月に比べて697人の減少です。そのうち男性は302,199人。前の月に比べて287人の減少です。女性は335,305人。前の月に比べて410人の減少です。世帯数は308,320世帯。前の月に比べて313世帯の減少です。三三高知2026年8月号の発行部数は32万4千部。令和8年8月1日発行です。編集発行は高知県広報広聴課。郵便番号 780-8570。高知市丸の内1丁目2番20号。E メールアドレスは080401@ken.pref.kochi.lg.jp。 ホームページアドレスは https://www.pref.kochi.lg.jp/。制作は株式会社ホットコーチです。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 へお願いいたします。県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。以上で、県政だより三三高知、2026年8月号を終わります。